こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では最も自分を生かせる場所で生き生きと才能を発揮して存分に喜びを感じながら生きたいという思いを抱いて、仕事と働き方を変化させてこられ、今輝きを放って活動されている方をゲストにお招きしてお話を伺うキャリアインタビューをお届けしています。今回のゲストは獅子塾塾長。獅子塾というのは志の師に、師業、先生の師業ですね、の師に、塾と書きますが、獅子塾の塾長で株式会社エクスウェルパートナーズ代表取締役でいらっしゃる五十嵐和也さんをお招きしています。五十嵐さんは、2013年にたった90日であなたの先生ビジネスは絶対儲かるという、本を出版されてまして、すでにこれ第6冊まで出てるんですね。そんなもう今大活躍をされている五十嵐さんですが、もともとは会社員をされていて、そこから起業をされているということで、いろんな経験をされていると思いますので、そのあたりのキャリアストーリーをですね、じっくり聞いていきたいと思います。ではまず最初にですね、一曲聴いてください。いつもの遠野桜子さんでフライハイ。
ちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、それでは早速五十嵐和也さんにお越しいただきたいと思います。五十嵐さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、五十嵐さんはですね、トレードマークが実はオレンジ色のジャケットで、
そうですね、
でもすごいそれが似合ってるんですよね。
あら、嬉しい。
はい、すごい似合ってると思ってます。まあ、ちょっと前までは、うん、結構鮮やか系のオレンジで、まあ、今の方がちょっと上品な感じになってるので、まあ、私は個人的には今の方がとても気に入ってるんですが、でも本当にだからそのオレンジ色が似合うっていう明るいね、うん、あの本当にイメージのもうリーダーって感じの五十嵐さんなんですけども、もともとは会社員ということで、うん、実は私会社員時代の五十嵐さんの写真も拝見したことがあって、
え、どこで見ました？
なんかどなたかの講座の感想を動画か何かでおっしゃっている、
ああ
の拝見して、はい、その時は紺のですね、
そうですね、
あの今とは全く違う五十嵐さんがそこにはいて、
ちゃんとしてました、ね、
紺色のザ・サラリーマンっていう五十嵐さんの姿をそこで見たことがあるんですよ。
懐かしい。
はい、五十嵐さんもサラリーマンだったんだなっていうのをすごくその時は思ったんですけど、
なんでちゃんとしてましたよ、サラリーマン。
はい、だから今のね、五十嵐さんの活躍ぶりをご覧に、ね、なった方は、なってる方は、うん、まあ、ちょっととても想像できないかもしれないですけどまあ、実はそういう映像も残っているので、検索すると出てくると思うんですけど、
そうですね、
はい、でも今日はですね、まあ、はい、そういったプロセスも踏まえて、うん、今に至った五十嵐さんの話をゆっくり聞いていきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。じゃあですね、最初、そうですね、就職活動の時ぐらいからお聞きしててもいいですか？
就職活動、
はい、なんか教育系の学部にいらしたというふうに聞いたんですけど、
あ、はい、
でも会社は IT ということで、
そうですね、
選ばれてるので、うんうん、まあ、そのあたりどういうことを考えて IT 企業を目指されたかっていうところからお話を聞いてもいいですか？
なるほど、ありがとうございます。そうですね、もともとその教育学部にいたんですけど、なんかね、同時にあの専門学校にも行ってまして、
はい、
たまたま IT の専門学校に行ってたっていうところから、ああ、そうかそうか、これからの時代は IT だなっていうふうにいろいろ学習してですね、
うん、
で IT 始めたっていうのがきっかけっちゃきっかけですね。
なんかちょっとお父様の会社のこととかも、なんかかか、あの、それもあってきっかけの一つになったって。
そうですね、ありがとうございます。お、いきなりねじ込んできましたね。そう、親父があの会社やってまして、
はい、
学生の時に、僕が大学生の時にですね、親父が倒産しまして、
はい、
で倒産した理由がなんか昔ながらの仕事をやってたように見えたので、僕、その時の僕には、なので、もっとなんか例えば IT をもっと上手に活用したらもっと倒産せずに済んだのにとか、っていうのを なんとなく学生心に感じたっていうのがきっかけではありますね。
うん、でそんなこともありながら、うんうん、時代的にも、
はい、
IT だっていう時
代で、そうなんですよ。もうあの頃ね、ミクシーとか2000年前半ぐらいですか、もう2002年に大学を卒業したんですけど、
まさしくもうこれからは IT の時代だって、
そうそうそうそう、
いろんなところで叫ばれている時代ですもんね。
そうそうそうそう、やったぜみたいな感じで、
うん、じゃあもう IT の企業行くんだっていうことで何社も受かられたって聞いたんですけど、
そうですね、なんか何個かも泣いていただいて本当にありがたかったんですけど、はい、最終的にはあの横文字だったという理由だけで NEC というところに就職しました、
はい、
まあ、横文字じゃないんですけど、厳密には日本電機株式会社の略ですよね。
でも外資かと思ってその辺がどんだけ
適当やってみたいな、ね、
はい、非常に面白いですね。でも入るときは何かこう、うん、絶対こう、こういうことを成し遂げるぞとか、
うん、
なんかそんなことって思って入られたんですか？それとも別に特にそういうことなく入られたんですか？
ああ、入った時は2つありました。1つは、もうまあ、親父が会社やってたんで、うん、いつかは起業したいなってもともとあったんですね。
うん、
なので、まあ、その起業するまでに、まずは自分自身で、その、まあ、なんだろう、ビジネススキルっていうんですか、社会人ちゃんとなるっていうのが1つ。うん、で、もう1つは、まあ、とはいえ、 せっかくその NEC っていうところに入社するんだから、うん、なんか自分でその IT として大きなことをなんかやりたいなっていうのは思ってました。
IT として大きなこと、
例えばなんだろう、世の中にこういうようなサービスを作ってやるとか。
ああ、会社の中で。
そうそうそうそうそうそうそうそう、
すごい壮大な夢じゃないですか。
そうなんですよ。でもなんか本当当時の面接してくれた方とかがそれを熱く語ったら、あ、いいじゃんいいじゃんって言って、なんか
大体それは採用されますよね。
そうなんですよ。もう口から出まくりだと思いますよ今考えたら。
いやでも本当に思ってたんじゃないんですか。
あ、もちろんもちろん思ってました、ね、言ってる内容はもう妄想のような、こんな IT ができたらみたいな。
でもまたこうパッションを持って語った姿が目に浮かびますので。
そうですね。そうそう。で、その頃すごくこういう IT 作りたいと思って入社する前にですね、事件が一個あったんですよ。
はい。
あ、こんな喋っていいですか？
もちろんです。
なんかね、うん、OB 訪問したの。
はい。
OB 訪問っていうのはその大学の先輩のところに内定いただいてから入社するまでの半年の期間で、一回なんか OB に会いに行く。
その NEC の。
あ、そうそう、NEC で大学
の。大学の卒業生。
そうそうそう、はい、で全く知らない方だったんで、はい、また会いに行く、まあ、行って、で僕はこういうことやりたいんだって熱く喋ったんですよ多分、
はい、
したらなんかね、その OB の方にこう言われたの、やりがらし君と、いや分かると、でもなと、社会人だったらその感じで言ったら敵が増えるからやめとけって言われたんですよ。
それを聞いた時はどんなことを感じた。
いや、この社会、この OB がおかしいと思いました。
あ、
だって夢語って泣いてもらったんだ俺はって思ってました。
はい。それは後々どう思え、何か変化しました、その考え。
ね、入、今度言ってるの、入社して、
はい、
入社してもう一回やっぱり夢を語ってみたらですね、
はい、
他の先輩とか上司からも同じように、お前夢語ってる暇あったら仕事覚えんかいと。
それどういう状況で夢かとったんですか。
入社して新人教育が終わって配属されて、
はいはい、
で初めの挨拶、
あ、初めの挨拶で
ぶちかました、
こういうのを作りますみたいな、
そうそうそうそう、
作ってみせますぐらい。
そうしたらね、あ、空気って凍るんだっていう、
あ
ー、シーンとしたっていう、
でも凍ったことは感じられたんですね。
そうい
やなんで今凍ったことは感じられたんですねって私言ったかっていうと、ちょっとこの、インタビューをさせていただく前にですね、少し五十嵐さんの、子供時代のことを伺っていてですね、で、ちっちゃい時はまさしくジャイアンだったという話を聞いてたからなんですけど、なんでも誕生日に、
はい、
まあ、多分来いって言ったからみんな来たんですよね。
誕生日パーティーの話ですか。はい、そうなんか誕生日パーティーに20人ぐらいかな、小学校2年生ぐらい、
はい、
友達呼んで、で20人ぐらい集まって、僕がサッカーするぞって多分言ったんですね。
はい。
だからお前は A チーム、お前は B チームって、上手いやつ5人だけ僕のチーム入れて、
はい、
残りの下手くそな人間15人ぐらい別のチームでやって戦うみたいな。
でみんななんか従ったという、まさにジャイアン、はい、リアルジャイアンあんまり私会ったことなかったです今まで。でもその話を、まあ、ちっちゃい時とはいえですね、ちょっと伺ってたので、あ、社会人になった時は空気が、凍ったことは感じたんだなっていうのは、
成長した、
すごい成長したなって思ったんですけど、じゃあ凍ったなと思ってそれ以降、じゃあそれ言わなくなったのか。
でもね、やっぱり言うんですよね。だからやっぱりこういうことをやりたいとかって言い続けても、やっぱりね、その先輩もそうだし、同僚、まあそうですね、上司とかもやっぱり、いや、そうは言ってもなというのが、まあ日々続くわけです。
それ、どっかの時点で、いいじゃないかって言われる日は来たんですか？
だから一回その予兆はちょっとあったんですよね。その、初めはシステムエンジニアっていう、その SE っていうんですかね。こういうところ、レジ作ってまして。
レジ
はポスって言うんですけど、ポスシステムってレジを作ってのプログラミングとかやったんですけど、そこの舞台からその社内で移動があってですね、でそのコンサルティング事業部っていう、
あ、移動した時に初めて、
そう
それってだいぶ後のことじゃないですか。
入社4年目ですね。
じゃあ4年間は、はい、やば、何言ってるんだと、
そう
仕事覚えなさいみたいな、そういう時代があったんですね。
ずっともう洗礼のように受け続けました。
いやー、でもその間やっぱりくじけずに持ち続けたっていうのは すごいと思うんですけど。
あ、でもひねくれてましたよ、その途中から。
あ、そうですか。
そのこの部署から早く逃げなければいけないっていうちょっと多席になってたので、
ああ、ここにいてはいけないみたいな感じになった。
そうそうそう。
それはいつ頃から感じられたんですか。
入社3ヶ月ぐらいですかね。
入社3ヶ月ですか。結構早いですね。
結構な部署でしたからね。
でも結局その NEC さんには何年いたの。
7年いました。
7年いた。じゃあ入社3ヶ月で、うん、ちょっとここにいてはいけないと思いながらも、うんうんうん、まあ、7年間勤めたというのも何か理由があってのことだと思うので、うんうん、じゃあこの続きを、次の曲を聴いていただいた後に、ゆっくり歌っていきたいと思います。
、はい、
では帯吉ゆきさんで愛と勇気と魔法石。
このまま時間が止まるよ。
こんにちは、シンガーソングライターのゆきのです。 ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、それでは先ほどですね、入社して3ヶ月でちょっとここにいてはまずいかも、って思い始めて、まだそこから続くっていう感じだったんですけど、
そうですね、
そこからはまあ結構移動するまで4年かかってますけど、どんな思いと気持ちでまあ頑張っていらっしゃいますか？はい、
なんかその移動するにしてもやっぱり自分の腕を上げないと、能力を上げないと、なかなかその移動をしてね、させてもらえないと思ったので、自分のその能力を上げるっていうのをずっとやってましたね。
なんか具体的にはどういう能力を上げようとしたんですか？
もともとその起業したいってね、さっきちらっとお話をしたことも関係あるんですけど、経営の勉強したいなってなんか思ったんですよ、漠然と。で、調べたら、中小企業診断士っていう資格があったので、これだと思って。
それいつですか？
入社3ヶ月で来ません。
3ヶ月でこのままここにいちゃまずいって思った瞬間に調べて、あ、中小企業診断士取ろうって思ったのです。すごい新入社員ですよね。周りにいました、そういう人。
変わった扱いを受けてましたよ。
あ、そうですか。
お、
でもお友達はできたんですか？
ちょっとね。
はい。いや、今ちょっとその話もですね、さっきちょっと聞いて中高時代友達がいませんでしたっていう話を聞いてたので、
暗黒時代ね、
暗黒時代があった。そうなんですよ、今の五十嵐さんは明るくて、本当にみんながもう五十嵐さんって、今日ちょっと五十嵐さんのオフィスっていうの、まあ会議室の一つを使って収録させていただいてるんですけど、まあ、ここでもね、入ってきた時に、新しさんとかってみんなが言ってくれてる、この今の姿からちょっと想像がつかない暗黒時代があったそうで、もうね、すごい突っ張ってね。
そうですね、もう。
世の中を斜めに見てたという。
そうですね、なのにプライドばっかり高いっていう。
全てに腹が立っていた。
全てに腹が立つもん。
これはこんなもんじゃないんだ、みたいな。
そうですよ。それは友達できないですよね。
ご自身でもなんか自分はすごい嫌なやつだったとさっきねおっしゃってたんですけど、まあ、そんなのもあってさっきちょっとお友達で行ったんですかって聞いたんですけど、まあでもね、大学時代にだいぶね、
そうですね、強制しました、
いろいろ あって人間を磨かれたようなので、
ま
あ、だから社会人としては、なんだろう、なんかと意識が飛び抜けて高かった感じなんでしょうね。
そうですね、
経営者になろうって思ってるから。
そうですね、NEC の友達もいましたけど、でもあんまりね、一緒に遊ぶとかはほぼ時間使わなかったですね。ずっと土日もずっと勉強してましたから。
中小企業診断士。
そう。
いつ取ったんですか？
それが2年後です。
2年後。
入社して3年目。
あ、じゃあもうその間ずっと週末は勉強ですか？
ほぼ勉強ばっかりしてた気がする。
すごいですね。
ね、今考えたらよくやりました。
そのやっぱモチベーションは、やっぱりいつか経営者になるぞって。
そうですね、いつか経営者になるぞっていうのが2割ぐらいで、8割ぐらいは今のこの状況から逃げたいっていう、そういう
この会社を辞めるにはみたいなことですか？
その部署かな。
あ、部署を脱出するには、でも中小企業診断士の取ると、脱出することができるだろうっていうのはなんとなく思ってたんですか？
なんかその資格を取れば人生変わるって勝手に勘違いをしていて、
資格を取れば変わるんじゃないかと。
そうそうそう、
まあでもなんとなく切り札的な、取りましたみたいなことで。
で、実際社内にその人材公募制度っていうのがあって、自分で手を挙げて移れる制度があったんですよ。それに応募するぞっていうのがモチベーションでしたね。
はい。でもすごく重要なことだと思って、私、よく転職したいみたいな、そう、一応私もキャリアコンサルタントなので相談を受けることがあるんですけど、やっぱり総じて逃げの転職は絶対うまくいかないんですよ。で、いや、社内で、特に大きな会社だったらね、社内で移動できる場所があるなら、それを活用した方がね、全然いいですよって言うんですけど、だって全然知らない、なんていうか、今までのね、実績もない新しいところで、いきなりやるよりも、 その今いるところで実績を出して、
うん、
で次はこういうことやりたいんですって移動できるんだったら、うん、その方が成功確率が全然高いじゃないですか。
そうですよね。
だからそういう公募制度とかある人はね、うん、今これを聞かれてる方で会社員で、うん、ちょっとって思ってる人がもしいたらですよまず私はその社内をねよく見渡して、
うん、
そういう制度があるならね活用したらいいと思うんですよ、
うん、
でもそのためにはやっぱり今の話聞いて分かったと思うんですけど五十嵐さんのように、
うん、
すごい3年間勉強して、うん、その資格を取ってでもそこに公募をして、
うん、
手を挙げて通るぞって思ってる人が同じ会社にいるかもしれないので、
うん、
まずはそこにねその競争というかですね、
うん、
そこでちゃんと自分の望みを勝ち取るための努力をされた方が、
うん、
全然知らないところをね探していくよりも、まあ、いいかもしれないし、
うん、
まあ、それはちょっと会社にもよるんですけどね、全然その行きたい先が全然ないようなところもあるので、その場合はまた違う考え方でもいいと思うんですけど、
うんうんう
ん、なんかそれは一つ考えては見てほしいなって思うことなので、まさにそれされたんだなと。
そうですね、僕転職も実は同時期にちょっと考えたんですけど、うん、その瞬間やっぱり社内の方が連続性があるなとか、うん、
まさにその通りです、
うん
うん、部署は違ってもやっぱりそっちでの実績っていうのは、
うん、
社内ではやっぱり伝わっていきますし、そうですね、それが来るので、
はい、
じゃそれ取って、
うん、
それですぐ移動になったんですか。
そうですね、資格受かったタイミングぐらいで自分で手を挙げて2、3ヶ月ぐらいで移動になりました。
素晴らしいですね。
タイミングがすごく良かったですね。
それは上司の方にも前々からなんかそんな話をされていたりとかなんですか。
先輩とか周りには言ってましたけど、上司が僕はそれが合わなかったので、上司には言わなかったので、うん、今考えると上司からするとなめんなというところがあった気がします。
うん、あ、でも推薦はしてくれたんですか。
その時の制度がその受け入れ先が OK って言ったら元のところ承認なくていけたんですよ。
すごいですそうですか、そこはちょっとラッキーでしたね。
ラッキーでしたね。
そうじゃないとね、やっぱり今の人間関係を良くしておかないと。
そうなんです。
気持ちよく出してくれなかったりとかね、うん、止められちゃう時もあると聞きますの です、
ね、うん、
じゃあその時は、まあ、ちょっとそのそれまでの上司はどう思ったかちょっといろいろありますが、
うん、今考えたらごめんなさいっていうのもありますけどね
育てたのにみたいな、やっとここまで育てたのにっていう感じはあったかもしれないですよね、うん、まあ、4年ぐらい、あ、4年目で移動でした
っけ。そうですね、最初の3年がシステムエンジニアで、
じゃあまさに3年ぐらいかけて育って、
そうそうそう、
これから稼いでくれるかなと思ったら外に行っちゃったみたいな。
そうですね、
まあ全社的に見れば同じ会社ですからねと思っていただくしかなかったとは思うんですけど、
そうですね、
じゃあそれで念願の何部に、
うん、コンサルティング事業部っていう、うん、これまた不思議な事業部だったんですけど、うん、100人ぐらいの部隊でしたけど、
はい、
社外から その外資系のコンサルティングファームというんですか、
うん、
アクセンチュアとかマッキンゼみたいなところから来てる人が3分の1ぐらい、
来てるというのは
転職してきた人が3分の1ぐらいで、あとは社内のその何だろう、購買とか経理とか社内の業務改革を経験した人が3分の1ぐらい、
うん、
で残り3分の1が僕みたいな若手で、まあ一応将来有望と言われている人たち3分の1っていう、なんか特殊部隊でしたね、 NEC の中では。
なんか結構同じ会社だけど、
うん、
いろんな会社が合体した後のようなところも体験できたんじゃないですか。
すごい面白かった、
文化の違いというかね。
そうですね、変わった人、怖い人とかいっぱいいました。
あ、そうですか五十嵐さん怖い人いたんですか。
めちゃくちゃ怖かったですよ。元の2つ上の上司とかは、
うん、
電話叩きつけてましたから、ね、ふざけんなお前しジャリーンとか
それは今までのシステムエンジニアのところでは見なかった。
全然違います、ね、
社風だったんですね。
はい、なんか人種が違うと思いました、
は
い、アクセンチュア出身の人とか、ははー、君クビねって普通に言ってました。普通に僕の直属の先輩とかも、まあこれ言ってんのかな、五十嵐君さと、君の価値ないんだけどさ、なんで生きてんのって言われました。
それその部に入ってどれぐらいで、
1週間ぐらいですね。
面と向かって
言われました。作った資料とかも全部やり直すとか当たり前だったり、否定されまくるという、そういう
その生きてる価値ないんだけどって言われた瞬間っていうのはどんな気持ちがされたんですか。
まあ、その先輩のことをいつか指してやると思いまし
た
ね。
まあ、基本的に自己肯定感高いからそこでへこみきらなかったところが良かったですよ
ね。そうですね、
結構なこと言われてますからね。
同時期に3人かな、うん、その部署移動したんですけど、うん、そのうちの1人はそれでメンタルやられてましたね。
そうですか。
社会でコンサルタント、俺たちコンサルタントっていうセルフイメージがあるので、やっぱ、レベルが高くて当たり前っていうのがよくわからないセルフイメージがあるんですね、うん、それでもう厳しく育てるっていうのがすごくその文化であって、そのコンサルティング事業部っていうところが、
うん、
まあ、でもおかげさまでめちゃくちゃ成長しましたね、いた期間は。
なるほど。じゃあその五十嵐さんも一瞬はちょっと凍りついた、
はい、
その部署でどんな風に五十嵐さんが力をつけていかれたかじっくり聞いていきたいんですけども、
はい、
今日はちょっとこの辺でまた次回聞かせていただいても良いでしょうか。
わかりました、
はい、じゃあ今日は本当にありがとうございました。
また次回よろ
しくお願いします。はい、五十嵐和也さんのインタビューいかがでしたでしょうか。五十嵐さんがすごいなと思うのは、まあ、基本的に自己肯定感が高いというのがベースにありますけれども、何かこう打ちひしがれるような言葉を浴びせかけられた時に、まあ、もちろんその落ち込みはするんでしょうけれども、何クソって思って、だったら、もういつか見返してやるって頑張り続ける、なんかその持続する期間がすごい長いことだと思うんですよね。で実際実行もされてますし、最初入社した時に、まあ、3ヶ月目でここにいてはいけないって思ったっていうふうにおっしゃってましたけど、まあ、そこからね、中小企業診断士取るぞって言って実際取るまで2年かかってますので、その間ずっと毎週末勉強されたってすごいことだと思うんですよね。でその後ようやく念願かなって部署移動された先でも、まあ、君の価値ないんだけどって言われながらも、またいつか見返してやるって思って、またこれから頑張っていくっていう、まあ、ところで、今日のところは、お話し終わりましたが、まあ、この後ね、どんな風にして、今の五十嵐さんにつながっていったのか、すごく興味深いですよね。次回もぜひ楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。